皆さんこんにちは。新刊ラジオ第392回12月28日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。師走でございます。まあ、民間の語源ではね、師走というのは師匠の層も走り回るくらい忙しい月だなんて言いますけどもね、まあ、ビジネスマンの皆さんも主婦の皆さんも本当にね忙しい時期だと思います。まあ、28日仕事納めの人もいるんじゃないでしょうか。でですね、こんなお話を聞いたんですが、財団法人社会経済生産性本部という団体が命名する新入社員のタイプというのがありましてですね、今年2007年度の新入社員のタイプはデイトレーダー型というんだそうです。細かい損得勘定で銘柄つまり会社の物色を継続して安定株主になりにくい、売り手市場だっただけに早期転職が予想されるというですね、まあ、常にこう良い待遇や仕事を求めて転職を目論む傾向があるという評価らしいんですね。まあ、1日に何回もの株取引を行って細かく利益を確保しようとする個人投資家のつまりデイトレーダーの特徴と似ているからこのように命名されたそうです。デイトレーダー型の社員どうでしょうか。ね、就職してねすぐにこう、あ、この会社ではまあ十分なんか利益を受けたから、まあ、次の会社行って次の利益を取ろうかななんて考える人も、いたと思います。で、今ちょっと僕ねネガティブな口調で言ってしまいましたけども、これがねネガティブと捉えるかポジティブと捉えるか、これはね皆さんが判断することだと思いますし、またね世の中が判断することだと思います。ローリングストーン、転籍苔を小説だったかな日本語だと、まあ、そんな、ね、ことわざもあり、それをねどっちの意味で取るかというお話もあります。知らない人のためにちょっとね時間もらって喋っちゃいますけども、ローリングストーンというのはですね、ことわざでございまして、転がる石はね苔を生じないというお話なんですけども、これをですね2つの捉え方がありまして、1つは、転がる石は苔を生じない、つまり財産を生じないから一箇所に落ち着いてどっしり構えた方がいいよという、ちょっと保守的な解釈、これは保守的な国の解釈ですね。そして、もう一つがですね、アメリカなんかに代表される革新的な国の解釈は、転がる石は苔、つまり無駄なもの汚れたものを世間の赤なんかを寄せ付けない、だから、自分の可能性を信じて自分の道をコロコロコロコロいろんなところを転がった方がいいよという解釈、さあ皆さんはどっちで受け取るでしょうか。といったところで、そろそろ行ってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております波藤良著就活の法則という本です。来ましたね就活、学生の皆さんは結構ね気になると思います。3年生なんかそろそろ始まりますよね、大学3年生でですね、今年に限らず新入社員の離職率は高いまま推移してきています。ここ10年のですね大卒新入社員の離職率は在職3年目で 30% を上回っている。つまり同期に入社した新入社員の3人のうち1人は3年以内に会社を辞めてしまうという計算です。これがいわゆる3年3割問題です。この問題をですね、まあネガティブな問題と捉えるか、スキルアップや適職を求めて転職できるのはいいことだとねポジティブに捉えるかは、オープニングでも言いましたけど、皆さんの判断にかかっておりますが、まあ、ピーター・エグドラッカー、僕好きなね経済学者さんなんですけども、こんなことを言っておりました。最初の仕事はくじ引きである。最初から適した仕事に就く確率は高くない。得るべきところを知り向いた仕事に移れるようになるには数年を要する、なんていう話があります。ちなみにドラッカーさんはですね、もともとウィーンとかスイスのあたりでですね銀行員をしていて、アメリカに渡って企業に勤めて、そしてアメリカで経済学者そして名誉教授になったという方なので、若干アメリカのことをね中心に考えることが多いです。ですけどね、ピーター F ドラッカーさんが言ってる言葉今の日本にも当てはまるので、なかなかね、いい論文なので気になった方は見てみてください。さて、じゃあそんなドラッカーさんもそんなこと言ってましたけども、まあ、とはいえこうやっぱ若者が辞めてしまうのはね企業にとっては頭の痛い問題であることには変わりありませんし、まあ、早々と退職して転職のための就職活動をする新入社員というのにとってもですね、転職にかかる費用とかね時間的な問題、また体力や精神的ストレスなどを考えるとめんどくさいなーなんて思う人も多いと思います。まあ、理想を言えばですね、一度の就職で、さらにそれが理想の現場適職であるというのがねいいんですけれども、そうすればね退職する必要も転職する必要もないですからね。そこで役立つのがこの本なんです。自分の適職を見つけましょうというタイプの就職活動本、では本の内容を紹介していきましょう。まずはこの本を一言で表すと、 自分に合った会社選びの相対的視点が身につきます。著者のですね、波藤亮さんはですね、東京大学の経済学部を出た方で、経営コンサルティング会社エクシードというのを設立してまして、現在まで代表を務めています。戦略系コンサルタントの第一人者として活躍を続ける傍ら、社会や経済のさまざまな問題を多角的構造的に解析し、斬新なビジョンを提起するソシオエコノミストとしても評価が高い方です。この波藤さん自身もですね、面接官を務めてたくさんの学生や新入社員と顔を合わせていますので、そういった、ね、経験からこう広い視野から失敗しない会社選びのコツというのを教えてくれています。そしてこの本のポイント1、縦軸単線思考からの脱却。これはですね、縦軸思考、企業偏差値や就職人気ランキングといった会社のランクで就職先を決めてしまうというのが縦軸思考なんです。就職先ちょっと言えなかった、ごめんなさい。学生たちの中にはですね、企業偏差値の高い会社から内定が取れるかどうかで就活における勝ち組負け組が決まってしまうという風潮があるそうなんですが、まあおそらくですね、高校受験とか大学受験のようにですね、偏差値で見てしまうという傾向があるんでしょうね。まあ偏差値の高い大学に入った方が何かとなんかこうステータスが高いっていうね、意識があるのは僕もわかります。まあ実態がそうかどうかはね、僕はちょっとはてなと思ってしまうんですけれども、まあそういう学生気分で就活をしてはいけないよというのがね、この本の主張でございます。まあこういったね、縦軸思考で就職先を決めてしまうと3年3割問題というのが他人事ではなくなってしまうよと言ってるんですが、なのでね、じゃあどうすればいいか、知ってほしい視点としてはですね、横軸思考、まあ、縦の反対だったら横ですね、この横軸思考というのはですね、動機と能力、自分は仕事に対して何を求めるのかという動機とですね、どのような仕事が得意なのかという能力が一致した職こそがあなたの、その人の適職なんです。では適職を見つけ出すことができたら、次はどんな会社を選べばいいかということを紹介していきましょう。ポイント2、相対エリートのポジションを狙う。これはですね、能力と実績によって毎年評価が下されて、その評価に基づいて給料と仕事の配偶が決定されるのが会社の現実なので、つまりは能力が高いということは高い実績を残しやすい、ということは高い給料が支払われる、ということはより重要な仕事のチャンスが与えられて、モチベーション、能力がぐんぐんアップしていくじゃないかというお話です。だからね、皆さんこう能力高ければいいんですよっていうお話じゃありません。このね、好循環に入るためのポイントとして、著者はですね、相対エリートのポジションを狙いましょうと言っています。これはどういうことかと言いますと、まあ、絶対的なレベルの高い会社に入って優秀な同期入社組の中で埋もれてしまうよりも、まあ、いっそのこと絶対的なレベルのあまり高くない会社に入って、その中でこういった好循環を目指す方が合理的であるというわけですね。まああれですね、言葉で例えると、傾向となるも牛語となることなかれってやつですね。大きな牛の尻尾になるよりも小さな鳥の頭になりなさいという、これはね、僕も好きな言葉の一つなんですけれども、僕も実は大学選びでこれをやりました。自分の偏差値よりもちょっと低い大学を選んでね、この大学でトップを取ればやっぱ就職にも有利じゃないかと思ったんですけれども、まあ環境に流されちゃう僕はやらない方が良かったですね。その後偏差値がどんどん落ちてったのは、内緒です、言っちゃいましたけども、というわけでですね、話ちょっと戻りますけども、まあ、就職においてもあえて高い会社を狙うのではなくて、自分の能力よりもちょっと低い会社を狙うことでその会社のトップになるという手がいいんじゃないかと著者は言っています。ではポイント3、就活は入社式で終わりではない。はい、これはですね、自分の適職について仕事を通じて自己実現を図ることのできるキャリアを得る、これをですね、就活とするならば内定の獲得というのが就活の終わりではないよという提言です。例えばですね、希望通りの会社に入社できたとしても、自分の望むセクション、つまり部署に配属になるとは限りません。希望は最大限考慮しますという会社であってもですね、最初の配属はね、やっぱり人事部の人に委ねるしかないんですね。例えば希望通り出版社に入ることはできたけども、編集がやりたかったのに営業に配属になっちゃったよと、なんていうこともですね、まあ往々にしてありますよね。僕のね、知り合いの先輩でも、某自動車会社に入ったんですけども、その人は人事をやりたかったらしいんですが、最初営業に回されてですね、その後なんか経理か何かに回されて、で経理部長に直談判して、人事がやりたいんですって言ったらですね、まあそうだね、君はもう入社して3年経つし、よく頑張ったから、じゃあ僕の方から言ってあげるよと言って、人事になったという話を聞いたことがあります。 でですね、希望通りの配属にならなかった人もですね、まあ、悲観したり失望したりする必要はありません。入社後ですね、最初の配属というのは、まあ、人事の意図に委ねるしかありませんけども、2回目以降の配属では本人の希望も考慮されるし、本人の実績も考慮されます。その時、十分に自分の希望を聞き入れてもらうために重要なのがこちらのポイント。ではいきましょう。ポイント4、会社で一目置かれる存在になろう。これはですね、入社 2,3 年目までの社員には担当させてもらえる業務の種類やスケールには限界があります。そのため会社全体を飛躍させたりとか、会社のその、まあ、浮き沈みを、ね、消したりするような大きな実績を出すことはできません。なので新入社員が社内で一目置かれるようになるためには、実績よりもどんな状況でもどんな仕事でも黙々と取り組んで着実にやり遂げる姿勢の方がインパクトが大きいんだそうです。というわけで、ひとまず3年間はみっちりがっちり努力しましょうというお話でした。でですね、具体的には、毎日1時間早く出社する、明るく元気な挨拶をする、不平不満を言わないなど、まあ、アピールの仕方たくさんあると思います。皆さんもぜひ考えてみてください。そして、次の人事異動の機会に、この3年間のプロセスで得たスキルや経験と努力を続けてきた実績を持って人事にアピールすると。まあ、一目置かれる迫力のある社員になることができればですね、もう会社にとっても貴重な人材なことに間違いありませんから、まあ、そんなね、人材のリクエストを断ってね、まあ、うっかりするとね、モチベーションダウンとか、他の会社に行っちゃったりとかね、させるわけにはいかないので、あの人事の人もですね、まあ、あいつの希望は会社としても受け入れてやりたいと判断することでしょうと、ね、そこを目指してほしいというのがポイント4でした。はい、というわけで以上ポイントを4つに絞ってね、就活のお話をしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。後半になるとですね、実際に会社に入ってからのお話になっていたので、皆さんのね、就活のイメージとはちょっとずれたかもしれませんけども、その辺はね、やはり戦略的コンサルタントの著者が書いた本だなぁと僕は思いましたね。就活、つまり就活というのは会社に入るだけでは終わらない、これがね、僕の心を打ちました。まあ、皆さんもですね、就活というかもう就職している方も多いと思うんですけれども、就活、本当の意味での就活終わってない人もいるんじゃないでしょうか。違う、俺はこの会社に入りたかったけども、この会社に入ってやりたいかどうかこれじゃなかったんだ、これがやりたかったんだっていう人はですね、まあ、就活の本ですが、まあ、学生気分に戻って、もしくはですね、より強烈なモチベーションを持ってこちらの本お手に取ってみるのはいかがでしょうか。就活の法則、波頭良著、講談社より定価1365円で発売中です。ここでですね、一つお知らせがあるんですけども、今までデジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしてましたこの新刊ラジオ、本日をもってですね、デジタルラジオの方のね、放送を終了することとなりました。デジタルラジオで聞いてくれていた皆さん、今までどうもありがとうございました。ポッドキャスティングで聞いていただいている皆さんは、これからもよろしくお願いいたします。またですね、デジタルラジオでお聞きの皆さんで、新刊 JP まだ、新刊ラジオまだ聞きたいよという方はですね、ポッドキャスティングの方を登録すれば、iPod とかで聞けますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、で今回は、就活のお話でした。まあね、喋りすぎたんでさっきディレクターに怒られちゃったんですけども、やっぱりですね、頑張ってほしいわけですよ。新入社員とかですね、あと学生さん、学生さんね、今の就活大変だと思いますけれども、身も心も寒い時期かもしれませんけども、なんとか乗り越えてですね、素晴らしい会社に入ってほしいなと思います。という感じで、今年最後の新刊ラジオとなりました。この辺でお別れとさせていただきます。皆さん仕事頑張ってください。そしてこれから仕事に就職するという方、頑張ってください。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。